皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月24日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はデフレバブルの崩壊です。バブル経済と言いますとですね、どうしても値段がどんどん上がっていく、特に、資産価格ですね、不動産とか、株価上がっていく、そっちの方ばかりこう気になるんですけども、実は異常にキャッシュポジションが積み上がるっていうのも実はあれもデフレバブルなんですね。異常にキャッシュポジションが積み上がるっていうのは、まあ要するに、値段がどんどん上がるっていうことの反対で、値段は絶対下がらない。値段は一切変わらないという、まあ、常識が行き渡っちゃって起きる現象がデフレバブルなんですね。すなわち、デフレというのは値段が、まあ基本的には動かない。まあ下がることはありましても上がらない。横ばいであるということでありまして、そうすると経済ってですね、非常に簡単なんですね。キャッシュの、まあ、移動だけで全て済んでしまう。資産になっても資産の値段は、まあ、上がらないっていうことになれば、全部キャッシュと同じでありますから、言ってみれば、経済特有のこう成長ということは考える必要がなくて、だからこう、指数計算がいらなくなるんですね。軟性という話はいらなくなりまして、複利の計算も、まあ、いらなくなってですね。まあ、なんて言いますか、全部単利の計算だけで済んでしまう世界。で、キャッシュは、まあ、いくらでもあるという前提になっちゃうんですね。この、インフレバブルの時は、値上がりする資産を担保にすれば、いくらでもその資金があるという前提なんですけども、デフレバブルの場合は、物価が上がらない、金利がゼロであるってことは、まあ、事実上、いくらでも資金が調達できるという、そういう考え方になるわけですね。だからその無尽蔵にキャッシュが湧いてくる手提げ銀行を持っている、その常識に染まっちゃった人のことがデフレバブルに染まっちゃった人ということなんですね。まあ一番が日本政府ですよね。あと前から私思うんだけども、いろんな政策を考える、これはその政府でも民間でもね。で、それでこのなんか予算を取って実行する、こういう主題であるんだから当然こういうね、まあ政策をとっていいはずだと。よって実行すると。まあそういう手続きっていうのは、まあ手続き上はもうそれでいいんですけども、二つ目は、そこで考えるべき問題の一つ目はですね、要するにそんな金あるのって話ですね。要するに何でも物事の優先順位ってものがあるんですね。優先順位ってものがありますから、優先順位を考えるとですね、そんなとこ金回ってくるのかなって話はいくらでもあります。で、この優先順位っていうのは、まあ、生物と同じで、その組織の存続に関わる部分が一番優先順位が高い。関わらない部分は優先順位が低いという形になります。ですから、例えば、まあ、普通に物価が上がっている、金利が上がっているっていう状況であればですね、まあ、利益を稼ぐ部門が、まあ、一番重要なことになりますね。利益がなかったら、その明日がないですから、赤字だったら明日潰れちゃいますから、まあ、利益を稼ぐっていう部分が中心で、まあ、少し金が余ったらですね、まあ、他にも回して、少し、こう、まあ、潤いを広げようという話になりますね。だから優先順位で言ったら、無利益をとりあえず稼ぐと、少なくとも金利以上の利益を稼ぐということをしないと明日がないんで、そこに先に最初に金が行く。その、なんて言いますか、金の優先順位付けが最初にあって、それからまあ、それ以外の話になるんだけども、どうもこのデフレの時代って違ったように思うんですよね。そもそも優先順位ってなかったように思うんですね。要するに金はただでいくらでも手に入ってくるから、要するに何でもいいわけですよ。何使ってもいいわけで、だから優先順位なんかなかったと思いますね。そうするともうあとはですね、権力闘争ですね。いくらでも、金あるんだから、俺のとこいくら金回してこもらえるかだけの話でね。で、だから政治なんかも簡単だよね。いくらでも金湧いてくんだから、いくらでもばらまきゃいいわけで。まあ、麻生なんかそうだよね。麻生財務大臣で、今、高市内閣を牛耳ってんのあれ麻生でしょ？要するにもう500兆円ぐらい国債、日銀がこの間、抱きましたかね。500兆円の金を、 国債吸って日銀に抱かせてですね、その金ばらまいたのはそうですよね。要するにその優先順位も何もないわね。要するにまあアメリカが成功性っていうか、そっちだってただの利権屋ですから、アメリカの戦争屋こそ利権屋の最たるもんだから、別に本当に重要なもんじゃなくて利権に金回してるだけの話でしょ。別に戦争屋だってね、戦争屋るわけでも何でもないわけですから、単に利権屋に金渡してるだけでね。要するに日本の国の生き死になんか全然考えることなくですね、まああまり気にしなくてもいいような状況だったんで、ひたすらこの、まあ政治的に影響力の強いところから順番に金ばらまいていったと。だからそれっていうのは、金ばらまくときに必ずこの作文がいるわけだね。作文と人脈がいるんですよ。だからヘリクツと人脈で金ばらまきますから、ヘリクツと人脈があるやつが一番ですね、この金を持っていく力が強い。それは何と言ったってアメリカの戦争屋にかなうものはなかったと。彼らに一番金を持ち逃げされたというのが、まあこの平成から令和の初めまでの本当の実態ですよね。それからコロナ対策もそうだよね。まああんなインチキもないわね。はっきり言ってね。コロナ及びコロナオキシのインチキほどひどいものはない。まあこれから全部戦犯で捕まると思いますけども。あれだってですね、随分金取られたと思いますよ。いろんな名目で金持っておくやつがいてですね。だから結局ああいうのもですね、まあデフレバブルなんだね。いくらでも金があるからですね。どんどんどんどん吸って出して持ち逃げしちゃいということですよね。で、こういうのというのは、その、再現がなくなっちゃうんだね。バブルの、不動産バブルと同じで、再現がない。終わるってことがない。いくらでもばらまいちゃう。で、悪いと思ってない。で、それしか仕事の仕方を知らない。特にデフレバブルは、まあどうでしょうかね。昭和の一番終わりぐらいが金利のピークで、あとずっと下がってきてますから、この35年ぐらい、デフレに向かっていって、そしてデフレが続いたわけですから、まあこの35年ぐらいデフレバブルだったっていうんじゃないですかね。そうすると、まあ当然1世代以上、1世代、2世代は間違いなくデフレバブルの真ん中にいますから、稼ぐということを前提に、その運営する組織でないところにいた人の方が多いんじゃないでしょうか。政府にしろ、それから、民間にしろ、大企業人多いですからね、そういう人が多かったんじゃないですかね。で、中小零細企業でも、まあなんか金利安いとですね、いくらでも借りちゃえみたいな話になっちゃって、ねえ、とりあえず借りて置いとけみたいな話になっちゃって、稼ぐっていうことが二の次三の次になってた会社って、私結構あったように思うんですね。そんなことし、金利上がったらどうするのかなと前から思ってるんだけど、まあとにかく、資金繰りがね、尽きると嫌だから借りちゃったって話は結構ありますよね。まあそういうの見てるとですね、このデフレバブルって相当進展していたと思うんだよね。で、これが今完全に終わったわけですね。金利は上がりました。長短金利ともに大きく上がっております。で、大体こうなってくると、保有資産に損が出るんですよ、金融機関って。まあ今強がればっかり言ってるように見えますけども、金利が上がればですね、あらゆる資産の値段が下がってくるんですよ。そして保有資産にですね、損が出てきます。それから融資先に破綻が出てきます。そしたら立ちどころに金融機関っていうのは、貸ししぶり、貸し剥がしを始めるんです。もうですね、ほとんどこの、膝のね、条件反射みたいですね。膝が、ポンと、膝が下を叩くとですね、ポンと足が上がる。あんな感じですわね。その、金利が上がる、ポンと、膝頭が打たれたと、ポンと足首が、上に上がる。まあ、これが貸しぶりや貸し上がしですよ。ほとんどなんか条件反射みたいなもんだよね、あれね。そうなってくると、これファンド、もう銀行だけじゃない、ファンドもみんな同じですから、ちょっとこれからですね、資金はなくなってくるわけね。じゃあ借りたらいいかっていうと、確かにないよりはいいかもしれないけども、金利が高いから、その分稼がなきゃいけないんだよな。要するにお金の使い方は優先順位をつけて、ちゃんと儲かるってところにしっかり金を入れて、で、それで、まあその儲けた上で次どうするか。しかもその儲けるってあってですね、そのむやみやたらデタラメのことやったら全部終わっちゃうわけですから、物価上昇率今日本は 3% でしょ?そうするとこの1年間に 3% 以上の利益を稼がなきゃいかん。ねえ。で、しかもその賃金も上がってるわけですから、かなりその、気張って仕事をして初めてですね、賃金上昇分も稼げるし、金利も稼げるっていう状況だから、どうでしょうかね。それは5、6% はですね、利益稼がないと、そもそも持続的な経営ってことにうまくいかないんじゃないでしょうかね。要するに相当ですね、会社の中引き締めていかないとダメですよ。で、役所だったらね、要するにその、 まあ、予算のばらまきとかやりますけども、ばらまいた結果、経済成長が、ね、進んで、バブルでない、真水のですね、バブルでない真水の税収が上がればね、それ持続可能ですけども、要するにそんな実力ないでしょ、今の政治家役人に。どこにどう金を使えば経済成長ができるかなんて、全くそんなのないじゃないですか。昔で言えば上数効果ってやつですよ。もう今死語になっちゃったね。昭和の頃よく使ったんでね、上数効果って言葉があって、役所がね、金をまくとですね、どれぐらい経済が持ち上がるか。まあ、直接ね、その、例えば工事なんかでね、いくら、まあ、工事費がばらまかれて、それが恩恵があったっていうだけじゃなくて、その工事が竣工した後、経済効果が上がってね、もっと全体としていくら経済が持ち上がるか。こういうの相乗効果って、乗数効果って言うんですね。この乗数効果なんて言うのは今全然ないでしょ？利権屋に金ば、巻いてるだけだから。だから今みたいになってですね、いよいよもう国も稼がないと、税収が上がんなきゃ終わっちゃいっていう状況になっちゃった時ですね、上数なんて話ないからですね、どこにどう金使ったらですね、税収増えるのかなんか、とんと見当もつかないし、そんな司令塔なんかどこにもないと思いますよ。で、だから本当なんていうかな、完全デフレバブルが、浸透しちゃって、みんなそのへたれ込んじゃったっていう意味だね。で、ですから、やっぱりこの平成の初めぐらいから金利がゼロになってた時に、ある種そういうへたり込みがね、あって、それはある種安心感なんだよな。世界はやっぱりデフレじゃなかったから、まだまだその攻めるっていうことでやっておりましてね。だから攻めるということの中で、まあ次々と皆さん新しいことを考えて、まあ経営をやってったわけでありますけども、でも、なんていうのかな。そういう次々に何かが生まれていく、その連鎖の中に日本はいなかったわけだよな。だからこう、まあ、ぼーっとしててもなんとかなるよってことで。で、それ、まあ、結果的には良かった部分もあるんだよね。世界のいわゆるインフレバブル、不動産バブルなんかには乗りにくかったと。ディープステートバブルには乗りにくかったという良い面は結果的にあったんだけども、メンタリティがですね、まあ、人脈と作文だけでみんな OK だった話になっちゃったんだな。でも、今度は逆にですね、あいつらの世界です。欧米の連中はですね、まあ今言ったようにインフレバブルになっちゃって、で、それ資金繰り詰まってくるでしょ？まあリーマンショックからまあ始まるんだけども、実際にその後また金ドンと入れますから、やっぱ最終的にはコロナバブル崩壊からだよな。あの後は要するに不正の限りで生きてたんだね。要するに、欧米の連中が上手にここまで生き延びた理由は不正をやってたからだよね。はっきりわかりましたよ、今回ね。要するに上から下まで不正だらけなんだよ。不正だらけでかろうじてここまで来たんですよ。だからとっくの昔にね、インフレバブルなんかも崩壊しちゃっていて、だからもう、素直な計算をやってたらですね、とっくの昔に潰れちゃってんだな。で、上から下まであらゆる不正をやってここまで生き延びてきたってのは実際のところでしょ。だから実際にはですね、もうデフレバブル崩壊と同時にインフレバブルも崩壊でね、だから不正をやってるってことは、実はその、リターンなんてこと本当は関係ないんだね。不正なんだから勝手にそれはね、リターンは何でも計算すればいいわけでね。何も出てくるものはないわけでありますよ。まあそうなってくるとですね、誠にもってですね、まあ今までのいわゆる金融の計算というものはなくなっちゃうわけだな。で、金融の計算というのはですね、まあ簡単に言えば資産と負債を管理することですね。もう現代におけるまあ、特に金融業ですね。まあ、銀行、保険、まあ、証券もまあ、入れていいと思いますけども、あと年金の運用のね、基本っていうのは、資産と負債を管理して、で、利益を出すってことですね。資産、負債管理、ALM がですね、経営の基本じゃないですか。ALM っていうのは、まあ、金利その他のね、市場価格によって資産と負債の価値が変動しますから、これを上手に制御して、自分たちでこう制御して、そしてその持っている会社のね、貸借対照表から利益を出す。資産負債管理によ、資産と負債の管理によって利益を出すというのは基本中の基本ですね。で、それができなくなった時にも破綻ということになるわけでありますが、まあ、破綻を回避するためにインチキやってたと。世界はそういうことだったんですね。不正、まあ、あらゆる手段の不正を尽くして上から下までやってたってことですね。で、デフレの場合はですね、実はその、まあ、その、不正も確かにありましたけども、そもそも資産と負債の 動きがないんですね。キャッシュはその、いつまで経ってもキャッシュですから、まあ、インフレによる目減りなんかはあってもですね、目減りとかね、あるいはデフレによる、価値の上昇はあってもですね、数字は変わらないわけですから、だからデフレにおける ALM なんて簡単なもんでありましてですね、まあ、キャッシュの価値を置いときはそれでいいわけですよね。だから今度逆に、今みたいに金利が上がり、物価上がり、人件費上がってくると、これはものすごく変動するわけですよ。資産負債がね。例えば融資先だってですね、融資先の経営の状況を考えたら、融資というね、資産の現在価値どう今評価するかって重大な問題に直面するわけでしょ。だから人の会社のですね、ALM を考えないと、自分の会社の ALM ができないというのは金融業ですからね。それを考えるとですね、要するに、もうそんな能力持ってるとこないと思うんですよね。適当なことばっかり言ってやってるわけで、しかもその、やっぱり日本でも今ここになってくると粉飾とか結構ありますよね。いや、突然潰れちゃったとかあるじゃないですか。あんなのちゃんと評価してると思えないんですよね。はっきり言って。だから、まあ表面上なんかね、こう適当なこと言って評価して損が出ないようにしてるんでしょうけども。いや、でもしかしこれもうどんどん金利上がってくるし、金利上がりは確実にですね、インフレバブル崩壊で、インフレバブル崩壊すると資産の価値もどんどん落ちてきますから、要するに今度そこに残るのは、高金利と物価高、賃金高だけは残るわけね。持ってる資産が今度お荷物になってきて、マイナスの利益を生み始めますから、そういう時に上手に ALM やって、資産負債管理やって、損を排除し、利益を出せる人なんか今、いないと思うけどね。小さい会社ならともかくですね、大きな金融機関とかファンド、ね、この大乱世の中で ALM 上手にやって、生き残れるとこなんかないと思いますけどね。だって30年、35年デフレやってんだよ。で、その言ってみれば暴れ馬のような、まあ、歴史的な暴れ馬のような状況で ALM できる会社なんかないと思いますけど。ALM 破綻したらみんな国有化ですよ、そら。反対に昔金融なんか全部国がやってるわけね。明治の初めそうでしょ？太政官ってあったわけで、太政官札出していて。それを渋沢さんが第一銀行ってのを作って、まあ民間の銀行だよね。まあ一貫っていうかも実際に国が後ろにあるわけだけども、まあ一つ退職対処法を独立させてやるわけだな。日銀もそうですね。あれ天皇家の銀行として始まるわけですから。横浜証券銀行もね。まあそれで、だんだんその、退職対処法を分けてって、ALM ね、資産負債管理をみんなにやらしてって今日まで生きてんだけわけで、それが破綻したら元に戻るだけですよ。全部国有化に戻るだけですよ。そこが原点なんだから。国通の資産負債管理やらないんだね。あれそういう慣習になってんだな。もちろんやってもいいんだけども、もうやるべきなんだけども、まあ基本的にやってないんだよね。だから一応、国は ALM がなくても安心だという安心感の上に乗っかってんだね。まあだからその国が紙吸ってね、まあいろいろ絵描いてね、まあ、で、お札だって言ってばらまきゃですね。まあとりあえずみんな使うと。お札はお札だと。で、コインはお賽銭だと。神様ごとだということですね。まあ呪術的な力だよ。呪術的な力でとりあえず流通しちゃうわけだな。ALM がなくてもね。これってなんか民間にはないですよね。民間の社債だ株式には、技術的な力なんて全くないわな。潰れた会社は潰れて終わりよ。だから日本人の使う日本のお札、お札とコイン、お賽銭ぐらいなもんでしょ。技術的な力でなんか生き延びそうなのはね。アメリカドルもどうかな。あんまりそういう気がしないし、まあ、トランプあれ入れ替えちゃう気だからね。まああれは終わりにするんでしょうけども。いずれにしても、このデフレバブルの崩壊っていうのはですね、そういう、まあ、一般の ALM がもう成り立たないっていう状況になってくるわけで、だからそれは全部、まあ、国有化して、あとは処分だね。今年だけだって、アメリカは連邦公務員だけで、今30万人解雇ですよね。多分あれもっと本当いると思うんですね。で、それに関連して NGO とかなんかの解雇まで入れたら相当な数だと思うんですよね。まあ、日本のもそうなんじゃないですか。前から言ってるように、公務員っていうのは、普段は安定してるように見えるんだけども、時代の変わり目になると一番首切られるって前から言ってますよね。昔の武士がそうだし、戦争終わった時の兵隊なんかはそうでしょ。時代の変わり目に一番ひどい目に遭うのは公務員なんですよ。もう歴史見りゃ明らかでしょ。ソ連が崩壊した時ね、一番ひどかったのはやっぱりソ連の職員だよね。 あの連中が仕事なくなっちゃったわけで、まあ共産党の連中だよね。まあみんな同じなんですね。別に変わったことでもない。ですからデフレバブルの崩壊っていうのは、まあデフレに浸り切ったところがね、まあ潰れていきますから、で、インフレバブルも終わりですから、まあやっぱり中央行ったとこだな。まともな経営をやってた人、まともな経営をやってた組織しかこれは生き残らないと思いますね。だからこれで経済も正常化して前に進めるんだろうと思いますね。新しい時代だと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、デフレバブルの崩壊ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。